知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回はご存知ですか、ラウンドアバウトの交通ルールについて一宮市役所道路課の渡辺さんと宮崎さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では宮崎さんに、ご存知ですか、ラウンドアバウトの交通ルールについて、こちら詳しく教えていただけますか。
はい、ラウンドアバウトとは円形交差点の一種になります。交差点の中央には円形の島があり、信号や一時停止などがありません。また交差点に進入した車は時計回りに通行し、円形内の車が優先されます。ラウンドアバウトのうち公安委員会によって指定されたものを環状交差点と言います。一宮市のラウンドアバウトは平成26年9月に全国で最初に環状交差点に指定された34箇所のうちの1箇所になります。
はい、そうなんですね。ラウンドアバウトというとちょっとなんだろうなと思うんですが、環状交差点ということで、一宮市のラウンドアバウトは平成26年の9月ということで、全国で最初だったんですね。
はい、そうなんです。
はい、ちょっとびっくりしました。こちらラウンドアバウトの効果ってのはどうなんでしょうか。
そうですね、主に3つあります。1つ目はラウンドアバウトに入るときは速度を落として、また時計回りの一方通行のため車両や歩行者を確認するポイントが少ないので事故が起こりにくくなります。2つ目は信号がないので災害時に停電が起きても交通困難が起こりにくくなります。3つ目は信号と一時停止がないのでアイドリング時間が少なくなり環境に優しいです。
3つの効果とてもいいですね。ちなみに一宮市内だとどこにありますか。
そうですね、一宮駅の東側の町中にある栄環状交差点がそうです。
はい、栄環状交差点ということで一宮駅の東の方ということですね。
そうですね。
世界で思い浮かぶのがパリの凱旋門を中心とした広場ですけれども、日本で導入されたことは珍しいことなんですか。
そうですね、パリの凱旋門のラウンドアバウトってとても大きいですよね。でですね、平成26年の国土総合技術研究所で調査した結果、全国で140箇所もラウンドアバウトがあるそうです。また現在は環状交差点なんですけど全国で101箇所ありまして、愛知県内だと7箇所あるんです。
そんなにあったんですね。またそれもびっくりです。こちらラウンドアバウトになった経緯について教えてください。
はい、一宮市のラウンドアバウトはですね、戦後の復興事業で作られました。昭和24年頃にはあることが航空写真で確認されております。
はい、戦後の復興事業だったんですね。昭和24年頃からあるということでね、なんか歴史も感じたりしますね。車で通行する際のラウンドアバウトの交通ルール、こちらについて詳しく教えてください。
はい、はじめに交差点に入るときはあらかじめ道路の左端に寄って徐行して円形内の車両を優先してください。また入るときには左側方向のウインカーを出す必要はありません。次に円形内を通行するときは時計回りに通行し、できる限り左端に寄って徐行してください。最後に交差点から出るときは左側方向のウインカーを出してください。ラウンドアバウトの通行において注意することは、交差点へ入るとき出るときに横断歩道の歩行者を優先してください。また自転車は道路の左側にある青色の矢印の位置を走行するので注意して走行してください。
はい、わかりました。交通ルール大切ですよね。
はい、
で歩行者で通るときはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、横断歩道を渡るときにラウンドアバウト内を走ってる車と出てくる車に注意して横断してください。
そうですね、こちらも横断歩道で気をつけなきゃいけないですね。自転車で通るときはどうでしょうか。
そうですね、道路の左側に青色の矢印があるのでそこを走ってください。ラウンドアバウトから出るときは横断歩道の歩行者いることを確認してから通行するようにしてください。
あ、確かに私も通行した際に青い矢印があることが分かりました。で、こちらも注意して走行してください。今後このようなラウンドアバウト環状交差点というのは全国的に増えそうでしょうか。
そうですね、事故が起きにくくなるのはもちろんなんですけど、災害大国である日本では災害時に交差点の機能を確保できるラウンドアバウトが広がっていくのではないかと思っております。
そうですね、事故が起きにくくなるっていうのは大切ですけれども、災害時ここ結構要ですね。
はい、
あと注意事項などありましたらお願いします。
一宮市のラウンドアバウトなんですけど、赤茶色の部分が真ん中にあるんですけど、その部分は車は原則走っていけないところになっております。また最初にも話した通り、ラウンドアバウトは交差点の一種類になりますので、基本的に駐停車は禁止となっておりますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。赤い部分ありました。こちらは走ってダメなんですね。
そうです。
はい、すでにもう通行されている方もいるかもしれませんけれども、やはりこういった交通ルール守った方がよろしいですね。
はい、
はい、それでは最後に渡辺さんからメッセージをお願いします。
はい、一宮市の、ラウンドアバウトはですね、先ほど宮崎の方から説明ありました通り、戦災復興によってできた、環状交差点でございます。ですので70年以上の歴史がございまして、今年は残念ながら、新型コロナウイルスの関係で、中止となりましたが、七夕会場としても利用されて市民の皆様には親しまれている交差点かと思います。またですね、現在、開催しておりますウィンターイルミネーションの会場として、中央島の部分にイルミネーションが飾られてございますので、また皆さんぜひ見に来ていただきたいと思います。そしてですね、ラウンドアバウトを、利用される、市民の皆様が安全にラウンドアバウトを通行できるように、道路課では、市広報誌11月号や市の道路課ウェブページで交通ルールや通行に際して気をつけてほしい点を周知しておりますので、そちらの方もぜひ確認していただきたいと思います。最後になりますが、年末に向けて交通事故の増加が懸念されております。ラウンドアバウトに限らず、市民の皆様には交通運転に心がけていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、宮崎さん、渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、一宮市役所道路課の渡辺さんと宮崎さんにお話しいただいた、ご存知ですか、ラウンドアバウトの交通ルールについては、広報一宮11月号16ページに記載しています。お問い合わせ先は道路課、電話番号 0586-28-9144、0586-28-9144 です。iWave。
それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング七六個と踊ろう。
まあ 76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは家庭介護のためのハートフルケアセミナーについてのご案内です。家庭介護についての情報提供、介護者同士の交流会を行います。対象は家庭で介護をしている方です。日時は12月8日火曜日午前10時30分から11時30分まで。会場は奥公民館。定員は15人、抽選です。お申し込みは11月30日月曜日までに電話で地域包括支援センター安らぎまでお願いします。電話番号は0586-61-3350、0586-61-3350です。お問い合わせ先は高年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。続いては親子自然工作教室についてのご案内です。竹を使った工作を体験します。日時は11月28日土曜日午後1時から3時まで。会場は138タワーパーク。定員は10人程度。当日午後0時45分から配布する整理券が必要です。受講料は教材費200円程度。お問い合わせ先は国営基礎三線公園138タワーパーク。電話番号0586-517105、0586-517105です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に団体向け DVD のご利用をについてのご案内です。子ども会や地域の集会などで利用できる団体向け DVD や DVD プロジェクターを貸し出しています。新着 DVD は命の深呼吸、救命に必要です心肺蘇生法と AED の使用方法ほか、詳しくは市立図書館ウェブサイトをご確認ください。お問い合わせ先は中央図書館、電話番号0586-722-3430、0586-722-3430です。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。